そして水俣に流れ込むところのこの課題のこの年限をかけて流れ込んだこの水銀がですね、魚の中に蓄積されてですね、それを食べた人たちが中毒に陥ったと。大変な問題だったんですね。おかしいよ、おかしいよと言ってたんです。そしていろんな人が騒ぎ始めてです、訴えてですね、そして裁判を起こすんですけども、訴えても訴えても、なんでこの問題がこんなに、この長期的なですね、長い、この裁判が実に長い間続くわけでありますけども、原因不明だとか何とか、本当に御用、学者が出てきたり、いろんなことがありましてですね、とんでもない話ありますが、長く伸ばされた。その時に、たくさんの、この被害者が、この出てしまったということでありますね。訴えても訴えても、その訴えをなかなか取り上げてもらえないということはですね、現在でも皆さん、ありますでしょう。なかなかですね、腰動かない、政府。各省庁の腰も動かない。まずいことばかりしたくないということがあるわけですね。訴えても訴えてもということがあるわけであります。ましてや、この裁判官は神も恐れず、人を人ともないという最悪であります。だけども、この申し上げておりますように、この裁判官を動かした、この山根って弱いものを動かした、それは必要な訴えでありました。この不正な裁判官の言ってることを聞いたか、私は神も恐れず人を人も追わないが、このヤモメが私に面倒をかけるから、彼女のためになる裁判してやろう。そしたら、絶えずやってきて私を悩ますことがなくなるだろう。そこで主は言われた。この不義な裁判官の言ってることを聞いたか。まして神よ。誤解のないように、お話ししますけども、あえて。神様は、かたくなで意地悪な裁判官のような方だとか、それでも必要に頼めば神様聞いてくださいよと、そういうことは書いてないですよ。そういうふうに呼ばないでいただきたい。ましてという言葉ね、7節。まして神様は、こんな極悪の裁判官でもですね、訴え続ける弱い者を訴え続ける者に対しては、もうそれはもう我慢しきれなくて聞いてやるということがあるんだと。ましてや神様。愛と義なる、聖なる神様はね、そんな方ではなりませんよというのが、この筋であります。言っていることであります。だから私たちに、神に信頼して失望せず、忍耐強く、繰り返して、祈りなさいと、イエス様は教えてくださいました。私たちはいかがでしょうか？がっかりしてませんか？失望落胆しませんか？信仰者ども、いや、信仰者こそ、失望落胆することが結構多いんです。お祈りをしておりまして、行き詰まった感じになる時がないでしょうか。祈っても光が見えてこないように思え、途方に暮れ、行き詰まったというですね、ことがないでしょうか。そういう時に私たちが、祈りって一体何なんだろうかなという迷いが、疑いが起こるわけであります。こういう行き詰まりを私たちが感じるのは、祈っていて、課題が解決しようもなく、いつまでもその祈りが続き、そして光がなかなか見えてこない、こういう時ですね。あまりにも問題が大きいと、祈ってはいるけども、神様の御顔が見えない。御祈りが何か空回りしているように感じることがあるわけであります。もう一度私たちは確認したいと思いますが、このような時にですね、私たちは大切なことは、御言葉に信頼することですね。状況じゃなくて、私の心じゃなくて、気持ちじゃなくて、御言葉を握って祈ることをもう一度私たちは学びたいと思います。このことが大事だと確認したいと思います。御言葉が与える時に、私たちは良い時も悪い時も、そのいただいた御言葉を持って、祈ることができる。父よ、あなたはこの御言葉を与えてくださった。御言葉にはこう約束されておりますね。祈ることができます。御言葉ってのは神様の約束ですから、 神様その言葉の真実にかけてご自分の約束を守られる方であります。こういう祈りを私たちは身につけて祈ることをさせていただきたいと思いますね。祈りは決して空を打つようなお題目の繰り言ではなくて、信仰はこの神の御言葉に根ざすことで新たに生かされてくる、また失望から守られてくる、この御言葉も私たちになお希望を与えてくれるわけでありますね。問題は誰でも起こってまいります。人生は問題だらけです。しかし問題の向こうに神様の御顔を編むことができるときに、私たちはそこに光を見ることができる、希望を見ることができるんですね。問題のただ中にあっても御言葉のうちに響いてくるときに、今は真っ暗かもしれないけども、神あなたはこう言われましたという祈りができる。そこに私たちは一つの希望を見出すことができるわけです。ライフラインの案内を配っておりましたら、そのところに西マイルの教会の信者さんの五野さんの水道店があるんです。新しく始めました五野さんの店がありますが、取るたびごとにどうかなとこう収縮してくださいとこう祈るわけでありますが、案内しておりまして誰もいなかったんですが、店内をこうじろじろこう見ましたら、額がね3つに分けて掲げてある、しりし台の額なんですけども、この一つのこの言葉が入らないものですから、三つに分けて大きな字で書いてあった三村先生の字じゃないかと思いますが、観難は忍耐を生み、忍耐は連達を生み、連達は希望を生みます。そしてこの希望は失望に終わることがない。あっと思いましたね。なかなか大変だと思いますけどもね、一からの出直しも見せてありましたが、本当に頑張ってるなということ思いますね。私たちのこのリニューアルでもトイレは彼がやってくれたんです。良い仕事をしてくださいました。観難は忍耐に、忍耐を連達に、連達は基本、そしてこの希望は、この希望は、この種の希望は決して失望に終わることがない。私たちの経験ではこのようで希望を持っていたの失望になることがすごく多いんですよ。期待したらするほどですね、もうがっかりしてもらうことも恐れちゃって、期待しないってことはあるわけで、いっぱいあるわけですよ。だけどもこの希望は決して失望に終わることがない。なぜですか。この希望は神の愛に基づいているから、聖霊によって備える神様の愛に基づいていく。お祈りをしているのに聞かれない、神様の御子が見えないという人が聖書の中に出てくるわけですね。皆さん詩編というのをたびたび私たちは読む必要があると思うんですが、この詩編の中に嘆きの歌というのがいっぱい出てくるんですね。詩編というのは祈りの歌なんです。祈りの詩編なんです。その祈りのこの詩編の中には、祈りに聞かれた感謝だということだけじゃなくて、しばしばむしろ反対です、嘆きの詩編というのが出てくる。例えば詩編の22編の一節に見ますときに、我が神我が神何を私を捨てられるのですか、何故遠く離れて私を助けず、私の嘆きの言葉を聞かれないのですかという、もう最初からこういうこの訴えが、切実の訴えが出てくるわけですね。我が神は私が昼弱ってもあなたを答えず、夜弱っても平安はいません、私を遠く離れないでください、私を遠く離れないでくださいという言葉が繰り返されています。神様なんか遠くに行っていらっしゃる、遠く離れていらっしゃる、そういう感覚ですね。嘆きの詩編、こういうですね、ある意味で苦しい祈りをし、それで終わるんじゃなくて、その祈りをし続ける中で、この嘆きの詩編の特徴ですけども、必ずある時から、 この自分の祈っている祈りをどこかで超えちゃう場面が出てまいりました。祈りがそこから変わってくる。そして